最後、まあお時間もだいぶ限られてきましたけれども、最後ですね、ドラッカー学会の代表をされているということなんですけども、私も名前を聞いたことがあってもなかなかそこにどういった活動されているかってイメージも湧いてなくて、まあ現在もドラッカー学会参加させていただいているんですけども、どういった活動をされていて、どんな方が集まってらっしゃって、まあそのあたりちょっとお話しいただければと思います。
もう、うん、それこそ、超有名な在外人、まあ、それで、まあ、自分はドラッカーの弟子だって公言してる人で、最近それは NHK で言ったのはユニクロの柳井さんであるかのありますけれども、そういうようなその在外人、実際に事業をやっておられる方からですね、はい、学生までですね、もうあるいは高校生までですね、
はい、
むちゃくちゃドラッカーファンがいるわけですけど、そういった人たちが会員なんですよね、はい、やることは何であるかというとですね、まあとにかくドラッカーとの縁を持っていたいという方々だと思うんですよね。というのはホームページ中、なんていうか、インターネットで中心で、はい、サイトが中心で、はい、そこに自分、論文その他いくらでも書けますし、そこにいろんな人の書いたものがあるし、そこからいろんな情報が得られるし、はい、そこからいろんな会合の案内も出てくるし、会合っていうのは、年数回の講演会や、大会、それから、各地で行われている読書会、
はい。
僕は読書会っていうのは一番ドラッカー会らしいと思うんですけれども、
はい、
ただその読書会って簡単なんですね。今日はその経営者の条件の第2章を読んできましょうって言うと、みんなそれ読んでですね、
はい、
線引っ張ってくるわけですよ。
うん、
でそのなぜ自分がそこを線を引っ張ったかを発表し合うだけなの。
いいですね、
それがね、もうニコニコなんですよ。もう強みに気づけした、その強みに気づく気づき方っていうのはみんな違うわけですから、従業員の強みを組み合わせるったら、従業員同士がお互いの強みを意識するようになったら、もうチームがむちゃくちゃ強烈に良くなったとかいうようなことを経験を話したわけです、はい、アメリカのドイツの製薬会社と交渉をしているときに、お互いに強みでいきましょうって言ったら、あちらはこれが強み、こちらはこれが強みということで、それでパチッと契約が、まあ、順調に結ばれたですとかですね、もう何かそういったところ、その線を引っ張ってきて、その自分の経験を話すと、もうそれでニコニコしてるするという、その不思議な集まりだから、せっかくの縁だからっていうことだと思いますね。やっぱりこの縁を大事にして、
はい、
なるべくドラッカーに触れる機会を多くするという、それだけでいいんだと思うんですね。
なるほど。
今だから特にキャンペーンもしてるわけでも何もないんですけども、どっかで聞きつけた人が入ってきてるという状況で、1週間に1人か2人、しかもその会費は自動振り込みじゃないから、1年経ったら自分でまた振り込むって面倒くさいことしなきゃなんないから、それでもなんかつながりを持ってたいって人は、で今500何十人っていうところ、はい、今できて、学会できて4年ですけれども、
はい、
日本中も会員がいます、
はいはい、興味があればそのホームページを見るのが一番いいんでしょう
かね。それ、はい、そんでホームページの中でも会員でなきゃ見れないところってそんなにない、誰でも見れるから、
はい、
じゃあホームページただで見てりゃそれでいいじゃないかって、それでもいいんです。
なるほど。
それでもするとなんかやっぱり自分もそういう大会に出たり、はい、でも大会だってですね、非会員だって参加できるっていう、まあ何と申しましょうかっていう会ですけど、それがまたいいんですよ。
そうですね。私も勉強させていただいております。
よろしく。
はい、まあ、本日この音声を聞いてですね、まあ、ドラッカーについて知りたい、もっと勉強したいと思われた方も、まあ、たくさんいらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、最後にこれから、ドラッカーについて勉強していきたいと思われている方に何かメッセージがあればありがたく思います。
ですね、私の本じゃない本を宣伝したいんだ。ここに一冊あるんだけども、タイトルがこんな長い本はないっていうくらい長い、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだら、これが本のタイトルで、これがですね、もう今私これ見本の本が出来上がったところを送ってもらって、それを読みながら電車に乗ってきた、ここへ来たんですけども、まあ涙がポロポロ出てきちゃった、泣いちゃったというですね。 私だけなのかなと思うくらいですね。とにかく後の30ページなんてのはですね、いっぺん本をしまわないと持ってたティッシュが足んなくなっちゃったというバカみたいな話これはタイトル通りの本なんで小説なんですけども、
はい、
12月に出ますんでぜひお読みいただいたら、このすごいドラッカー理解が正しいんですよ。この
そうですか、
放送作家の方が書いた小説なんですけども、
本屋さんでこの本を見つけてももしかしたらドラッカーの本じゃないと思ってしまうかもしれないような想定になっていますので、ちゃんとタイトルを読んで見つけていただかないといけない。
だからこれはどこに置かれちゃうのかなという本屋さんに
そうですね、
おそらく、出版社はダイヤモンド社ですから、これはおそらく経営者のところに置いてほしいと思うんですけど、本屋はこれね、どこに置こうかと思っちゃうでしょう。
そうですね、
青春小説のところなのかな、はい、こういうなんか女子高生が表紙に書かれてるんですから、もし高校野球の女子マネージャーがトラッカーのマネジメントを読んだ、
コンセプトが面白いですね、はい、コンセプトが面白くていいですね。
それでこれ読めばですね、はい、マネジメント何か分かっちゃうという、
素晴らしい
生誕100年でついにこういう本が出たという、だからこれなんていうのは世界中っていうか、まず少なくとも野球が分かる国ではこれはそれぞれの国の言葉になって紹介されたらいいなと思いますね。
なるほど、他に何かこの本はドラッカーで押さえておいた方がいいよとか、この本が別に読みやすいものとしてあればご紹介いただければありがたく思いますけれども、先ほども何冊か、本のタイトルが出ておりましたけれども、何かございますでしょうか。
先ほど言ったのは経営者の条件ですね。 あとプロフェッショナルの条件ですか。もちろんやっぱりドラッカーの全体像をつかもうと思ったらですね、名前は気に入らないかもしれないですが、ドラッカー入門、私の書いた本なんですけど、はい、実はそれは絶対にその優しいというかですね、入門というタイトルとは違って極めて本格的なものですんでですね、はい、そっから入った方が本当は一番やっぱり入門としてのつもりで書いてますから、はい、やっぱりあれは、ね、書いた人間が一番いいっていうのは、はい、いいことか悪いことか分かりやすいけども、
いえ、
ね、
素晴らしい本だと思います、
はい、ありがとうございます。
長い時間インタビュー今回ご協力いただきましてありがとうございました。
どうもなんかね、ろれつが回んないのもう早口で喋っちゃってすみません。
いやいや、とんでもないです生誕100年の日の記念すべき収録ができたんじゃないかなと、本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。